町の話題。市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また、三好市ホームページでは、トピックス町の話題と市政番組三好トゥデイ動画配信でイベントや行事の様子を紹介しています。ホームページの二次元コードが掲載されています。ボタガ池にどんぐりの森を、ボタガ池公園植樹祭。ボタガ池公園では平成28年度から公園南側を整備しており、その新規整備エリアのどんぐりの森ゾーンで2月16日植樹祭が行われました。この日用意された約4600本の苗木は、主に主催者であるボタガ池どんぐりの会の皆さんがボタガ池公園内のどんぐりの実を拾い集め、2年間にわたり育ててきたもの。ボタガ池公園近隣に住む小学生とその家族、市内の公園を拠点に活動する団体などが参加し、株式会社サンゴの皆さんから植え方についてのアドバイスを受けながら、協力してどんぐりの森ゾーン一面に苗木を植えました。なお、ボタガ池公園は今後3年から4年かけて整備が行われ、今回植樹したエリアは将来どんぐりの森になる予定です。4枚の写真が掲載されています。1枚目、苗の植え方の手順を鋭利で描いたボードを掲げてマイクを持って説明するサンゴの社員の方と、それを聞く参加者の皆さんの写真です。2枚目、小学生の親子とサンゴの社員の方が、たくさんの苗の入ったトレイを一緒に運んでいます。3枚目、参加者がポットに入ったどんぐりの苗を植えています。4枚目、植えたどんぐりの苗の根元を保護する藁をバケツリレーのように子どもたちが順に手渡している写真です。奥が深い紙芝居の世界。素晴らしい紙芝居の世界。紙芝居の歴史や演じ方の技術について学び、読み聞かせに役立ててもらおうと3月15日、サンライブで素晴らしい紙芝居の世界、と題した講座が開催されました。これは子どもたちにお話の楽しさを伝え、読書に興味を持ってもらおうと活動する読み聞かせボランティアの皆さんのスキルを上げようと中央図書館が主催して行われたものです。講師である株式会社同心社会長の酒井京子さんが、紙芝居の歴史や特徴、読み聞かせをする上でのポイントなどを実際に紙芝居を読み上げながら説明すると、参加者は熱心にうなずきながらメモを取っていました。参加した女性の一人は、紙芝居を読み聞かせるときには、見ている人とのコミュニケーションを意識することが大切だとわかりました、と話していました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、講師の酒井京子さんが、紙芝居を読みながら講演をしている様子です。2枚目、講師の方と座っている参加者たちが一斉に拍手をしている様子です。市の玄関口を赤く染める。三好ヶ丘駅へのグランパス情報ボードの設置。名古屋グランパスのホームタウンである三好市。ホームタウン活動の一環として、2月22日の J リーグ開幕に合わせ、東海学園大学の丸山和義准教授のゼミを受講する学生と協力して、三好ヶ丘駅にグランパス情報ボードと上り旗の設置を行いました。グランパス情報ボードは、昨年学生たちがグランパスと協力して作成したもので、グランパスの最新の試合結果や順位表などを掲示します。学生たちは作成したボードに開幕戦の対戦カードの情報や次の試合予定などを丁寧に取り付けていました。その後、市の職員とともにロータリーなどに旗を立てていき、駅をグランパスの赤色に染めていきました。参加した学生は、 自分たちが作ってきたものが形になり、達成感がありました。駅の利用者にもグランパスを応援してもらうため、今後も頑張りたいです、と話していました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、駅構内に置かれたグランパス情報ボードと3人の学生たちが写っています。2枚目、三好が丘駅に通じる歩道橋に、この街の思いが力になると書かれた上り旗がたくさんはためいている様子の写真です。
春野菜を育てる野菜作り講習会。野菜作りの基本を学びたい人を対象にした野菜作り講習会が2月23日、三三の里で行われました。今回は春野菜のジャガイモ、キャベツ、人参の作り方についての講習が行われ、9人が参加しました。はじめに指導員がそれぞれの野菜の植え方や収穫のタイミング、育てる上で注意するポイントなどを説明した後、畑に移動して野菜の植え付けを実践。参加者は、水やりのタイミングはどうしたらいいですか？苗を植える間隔はどのくらい空けますか？など指導員に質問をしながら作業を行いました。参加した男性の一人は野菜作りを始めてみようと思い参加しました。肥料の選び方や土作りの方法などを教えていただけたので参考になりましたと笑顔で話していました。参加者が指導員の指し示した畑の畝の中にジャガイモの種を置いている写真と移植ごてを使って野菜の苗を植えている写真が掲載されています。応急手当の指導法を学ぶ。応急手当普及員講習会。応急手当の知識を学ぶとともに、応急手当講習の指導をするために必要な技能を身につけてもらおうと、2月21日から23日までの3日間、美山消防本部で、応急手当普及員講習会が行われました。今回の講習会には、三好市、日進市、東郷町に在住在勤の人、および東海学園大学の学生、合わせて26人が参加し、応急手当を指導する普及員になるための必要な基礎知識や、救急救命の実技などを幅広く学びました。講習の最終日となる23日は、応急手当普及員として実際に活動することを想定した実技試験が行われました。試験を受ける参加者は受講者役にアドバイスをしたり、受講者役からの質問に答えたりしていました。この講習を受けた男性の一人は、人に教える立場というのはとても緊張します。自分自身も心肺蘇生法のやり方を復習し、しっかりと教えられるようになりたいです。話していました。参加者が心肺蘇生法の実技講習に取り組む様子の写真と、試験を受ける参加者が受講者役にアドバイスしたり、質問に答えたりしている写真が掲載されています。間近で見るプロの技。三好いーちゃん大学寄席伝統演芸。暮らしに生きがいや活力を感じてもらおうと、開催されているサンアート主催の三好いーちゃん大学。その講座の一つ、寄席伝統演芸が2月23日、サンアートレセプションホールで行われました。講師として、大神楽曲芸協会の加賀美道夫さんを迎え、神楽の種類や特徴、歴史が説明されました。その後、顎の上にバランスを取りながら茶碗などを重ねていく、五階茶碗や、傘の上で金属製のリングやマスなどを回す傘の曲などが披露されると、参加者からは歓声とともに盛大な拍手が送られました。講座の中では、五階茶碗の練習を実際に体験する時間も設けられ、参加者は楽しみながら大神楽曲芸についての理解を深めていました。受講した男性の一人は、プロの演技を間近で見られたので感激しました。また、顔の上に物を乗せてバランスを取るのは、実際に体験してみるととても難しかったです、と満足そうに話していました。参加者が 顔の上に棒を立てようと奮闘している写真と、川見道夫さんが曲芸傘の曲を見事に決めている写真が掲載されています。救援物資の供給をスムーズに、災害物流訓練。平成28年熊本地震では自治体の集積拠点に物資が滞留し、避難所に物資が届かない状況が多数発生しました。この教訓を踏まえ、大地震などの大規模災害に備えるための災害支援物資の拠点施設の開設、運営を目的とした災害物流訓練が2月24日、グリーンステーション三好で行われました。愛知トヨタ農業協同組合、三好商工会運輸分科会、トヨタ自動車株式会社の協力のもと、愛知県内で最大震度7の大規模地震が発生し、災害支援物資の拠点施設であるグリーンステーション三好に支援物資の搬入が行われ、市内で開設されている避難所へ支援物資を輸送するという想定のもとで訓練を実施、本番さながらの緊張感が漂う中、到着した物資を拠点要員の指示で迅速に仕分け、各避難所への物資の搬出を行いました。愛知県からの災害支援物資を積んだトラックが到着している写真と、二人の男性が仕分けた物資を避難所ごとに振り分けている写真が掲載されています。